建築系美術ラジオです。今日も、天内と彦坂さんが、いるのですが、今日は、美術評論家の藤原えりみさんと、美術家の、栃原さんと、糸崎さんと、あと今回山口さんに、初めておいでくださったんですけど、今竹橋の、林商事の、パレスサイドビルの中の、まあ、アメリカ系のあるコーヒーショップにいます。まあ、それは、竹橋の東京国立近代美術館で、上村松園展というのをやっていて、まあ、日本画の展覧会です。江藤さんとか、以前、出ていただいた時も彼女も、日本画だったと思うんですけれども、今回も日本画の、展示が、上村松園があるのと、まあ、京都でも実は今日本画の展示をやっているので、そこら辺であって、話してみましょうかっていうところから、まあ、集まったわけですけれども、なんと19歳から18歳から上村松園に一旦ハマったというか通過したんですか。
そう
という油絵を描いている山口さんがその上村松園にハマっているっていうハマったことがあるっていうのはどういうことなのかというか、そこら辺からじゃあちょっとちょっと待ってください。上村松園っていうのはそもそも1907年でしたっけ、に生まれて、まあ1907年じゃ早すぎます、新しすぎますね。1875年、そうですね。で49年かなんかに、戦後すぐですね亡くなっちゃう、女性の、画家です。
京都家なんですね。
そうですね、ずっと京都にいらっしゃってて、まあ、京都の中で、まあ、そもそも女性で日本画家になることがそもそも難しいっていうようなところから、まあ結構一人でなんか積み重ねていく感じですかね。そうやって、キャリアを立てていったような、人なんですけれども、で元に戻りましてですね山口さんが なんで上村松園にハマったのかというあたりからお願いします。
はじめまして、山口敏夫です。なんでハマったかというのは、まあ、難しいですけども、まあ、当時僕が通ってた受験の美術研究所っていうのがありまして、まあそのまあちょっと話は多少広がりますけど、まあ普通にデッサンをこうだけをこう指導するっていうだけの研究所ではなくて、まあそのデッサンと、まあ、それにまつわるこうなんていうんですかね、歴史であるとか、まあいろんな分野のこう作品をたくさん見なさいっていう、まあ、指導が元にあって、で、まあ、そこで、まあ、変わった研究所で、別に受験生だけが書いてるわけじゃなくて、まあ、なんかその大学生が遊びに来て書いてたりとか、その卒業して社会人になって、まあ、絵描くとこがないのでそこで書いてたりとか、まあ、割といろんな人が、まあなんていうんですかね、まあ、絵を描きに来てた変わったとこで、まあ、そこの先輩みたいな人が日本画出身の方で、で、まあ、まあそこの研究所仲間と、まあ、いろいろこう展覧会を一緒に見に行くっていう、まあ、最初はこう美術を学び始めて右も左も分からなかったので、まあ、とにかくついていくというこうスタンスで。いてて、まあ、その中で当然僕は関西出身なので、上村松園松子敦っていうのは、まあ、しょっちゅう展覧会がやってて、でその関西方面の展覧会は、まあ、一通り見たという感じで、でそうですね、で、まあ、当時僕は受験生だったんで、まあ、下手くそなわけですよね。で、まあ、その松園さんのその、まあ、画力というか、まあ、日本画のそのデッサンっていうのは、まあ、違うわけですよね。その普通にこうなんていうんですかね、受験で学ぶデッサンっていうのは、受験のデッサンっていうのはこう泥臭いので、線をこうまあ、何百本も描いて、一つの絵をこう何ていうんですかね、描いたり消したりして、こう まあ、完成に向かっていくわけですけども、まあ、上間松園っていう人の、まあ、その絵を見て、なんかこう線が一本で書いてあるわけですよ、その単純に。で、まあ、そういうこう、まあ、当時のなんていうんですかね、そのにはちょうど良かったのかもしれないですよね。そのなんでこんな日本画っていうのは線一本だけで描いていいんだっていう、そのずるいみたいな、そのあるわけですよ。それのちょうどいい勉強になったって。まあでもそのある松園さんの展覧会で、あのなんていうんですか、こう下図も同時に本画の隣に下図も展示したっていうのがあって、まあ、それを見た時に、まあ、下図っていうのはものすごいこう書き直しがあって、日本画の書き直しっていうのは、あの鉛筆とかそういうので消しゴムとかその消して書き直すのではなくて、あのまた上に新しい紙を貼ってまたこう一発書きの連続なので、その下図はもう何十枚とこう貼ってあるわけですね。まあ、それを見た時に、まあ、あんまりこう苦労っていうのは変わらないんだなっていうのはその時は思いましたね。まあそういう感じなんですけど、はい、
いやありがとうございます。日本画と洋画っていうか、いわゆる油絵っていうのはやっぱり全然違うっていうか、デッサン一つとっても違うんだっていうことが、分かったかなと思うんですけど、デッサンっていうことに関して言うと、今回展示で結構あの画帳っていうか写生帳が出てたのはちょっと驚いたっていうか、まあいわゆる名品いっぱい並んでるのかなと思ったら、結構そういうのも出てて、あれは面白かったなと思うんですけど、あれご覧になって藤原さん、なんかそのデッサンの話からちょっと振ってみようかなって思うんですけれど、
そう、何が一番藤原さんは面白かったかってい
うか、素描の中から中で
てか全体で、何が面白かった、
そうですね、まあ私自身やっぱり日本画 その下絵というものをそうそうたくさんは見てないですね。でおそらくその初絵にしたってあれのおそらく100倍とか、うん、さらに何百倍ぐらいは実際は一生の間に下絵を描いて、ただの写生とは別にですね制作していると思うんですが、うーん、まあ素描そのものよりもやっぱり松園自体に関心があるのは、これは前天内さんにもちょっと申し上げましたけれども、まあ、その江戸時代の浮世絵の伝統から来る美人画という流れの中で近代日本画が、まあ、ある一つの 美人画の系譜を形成してきて、でまあ、美人画の代表的な画家といえば、鏑木清方という人がいて、そして伊藤新水という人がいて、そうですね、東京の、まあ、代表するしかも男性の画家ですね。でたまたま今年サントリー美術館で鏑木清方展もあって、で、まあ、その時の記憶が見た記憶がまだ新しいということもあって、改めて松園を見直した時にやっぱ男性が描く女性と違うという、その違いがどこがどう違うのかっていうことはなかなかうまく言葉にできないんですけれども、でそれはやっぱり今日2回目見てね、改めてやっぱり思いましたね。ですから、そこの違いをうまく説明できるようにならないと本当は答える資格がないんじゃないかと思うんですけれども、
ちょっと決めのポーズじゃないみたいなお話しましたよ。
そうですね、その松園が描く女性のそのなんて言うんでしょうかね、仕草といいますか、こう例えばモデルさんにもポーズを取らせて描いたというよりは、日常的なもう生活の中の観察の目、それともたゆまざる、それこそその素描がありましたけれども、常にその素描していく、その姿勢の中から生まれてきた何とも言えない不思議なこうバランスの姿勢なんですよ、描かれている女性たちが。で、まあ、こう座っていたり、あるいは後ろ姿なんか端的なんですけれども、ちょっと前かがみになっていながらも体の四軸がものすごく明確にはっきりしていて、決してなんていうんですかね、美しい形だけをなぞったような風には私には見えない。これはもう今回あれだけたくさんのものを見て改めてやっぱり感じましたね。
なんかやっぱり花鳥風月ではなくて美人画を描く、でその中の姿勢がすごく特徴があるっていうふうなことは思うんですけど、なんかその街の中で歩いている姿というよりかはなんか室内でふっとした瞬間を描くようなそういう捉え方をしていて、何かその人に見せないようなあのポーズではなくて、まして街の中に出ていくようなそういう姿ではなくて、なんかその、まあ、インティメートって言ったらいいのか分かんないんですけど、なんか内部でその密かにっていうのかな、なんか床を歩くにもかかとをつけないでなんか歩くような、なんかそういうような、ちょっと最近あの実は京都の町屋に泊まったことがあって、あこういう畳のっていうか和室っていうのは、和室じゃない日本建築っていうか、結構久しぶりに泊まったんですけど、やっぱりああいう階段とかがあって町屋がの中で暮らすっていうような、まあ京都的な生活の中ではその前かがみになって、あまりその胸を張って どかどかと歩かないでっていうような、そういうなんか体の姿勢がある程度養成されていて環境的に、でそれをそのままその絵に写し取るとこうなるのかなっていうような、そういうような、なんか建築装置から見てもあれなんですけどそういうところからちょっと、まあ、やっぱり僕から見るとか、その京都の町屋っても結構特殊な体験だったんで、あのそういう新しい記憶から上村松園見るとそんな感じがしました。彦坂さんはどんな風に上村松園ご覧になってるんですか？
いや、まあ、とにかく山内さんと話した時もそうだけど、普通に言えば見に来ない手なんかなんですよね。
すいません、
藤原由美さんがと話してて松園見たって言って、それが思ったより良かったっておっしゃってて、後期も見たいとおっしゃったので、それだったらまあチャンスだなと思って、まあ、あのだからまあそれで来たっていうことと、それからまあ来て一番良かったことはものすごい人が来てるってことだね。そのまあ金曜日の夜ってことありますけど、それからテレビで2度ですか放送したっていうの、
NHK と NHK の日曜美術館と、あとあの美の巨人たち、うん、ですね、 TBS。
まあ、そのテレビのせいもあるんでしょうけど、とにかくものすごい人が来て、まあ、近代日本画の中の、まあ、私なんかから見るとこういう美人画っていうのは一種の反動形成の部分の仕事だと思いますけども、つまり近代日本画っていうのは大日本帝国の美術なので、だからまあすごく通俗的に言えば横山大観の富士山に象徴されるような、あるいはその横山大観がこう屈原とか書いてくるこう歴史画がありますけど、ああいうものが本来のこう大日本帝国の絵画なんだけど、それの中で言えば江戸を追憶したあの反動の絵画として美人画っていうのは出現してくるので、まあ、あの伊藤新水なんかもそうですけども、鏑木清方にもそういうところありますけど、だからまあそんなに見ないというか、だからまあ前に一回相田誠さんが日本画っていうのは美人画でって、そのなんか女性を犬にしたようなああいう絵を描いた時に、それを揶揄するような時にその日本画も揶揄してんだって言って、だからそれは僕はだから批判したんだけど、それは違いますよと、あの近代日本画っていうのは美人画ではないので、うん、はっきりあの大日本帝国の絵画なので、国民国家としての帝国としての大日本帝国としての絵画でなきゃいけないので、美人画じゃないんですね。それの裏方ですね、反動が生じてきて追憶としてこう登場してくるので、だからただ そうであっても今回みたいにたくさんの人が見に来るっていうのを見るとね、まあ日本がだから変貌してきて、ある近代国家としての日本っていうのがもう終わってきてるわけですよね。で そのためにある意味でこうなんていうかな、見やすくなってるというか、一種の骨董になってきてるので、で描かれてる女性像にしても今の絵描きが描けないですよね。こういうものってもうこういう大体女性がいないですよね。みんな今の女性怖いですから、優しいのは男の方で、だからこういう優しい女性はいないので、だからそういう意味では追憶を込めて、今日でもほらあのとにかく見入ってますよね。長時間みんな立ち尽くして見入ってるわけだよね。何を見てるのかって問題ですけどだけどほらちょっとあの これなんて言うでしたっけ、この前
序
の前にしてもほらあの藤原さんがちょっと帯とかこういうものがかなり工芸的だけど、まあ、こういう書き込みも含めて見ていくんですよね。こう細かくね、いわゆるあのミニアチュール的な書き込みに対して、大衆っていうのはもうなんか凍りついたように見って動かなくなりますね。あれ不思議なもんなんだけど、
早い際
そうこういうものね、こういうミニアチュール的な手法ですよね。そういうものに、これなんていうかな、本当に目が止まって で、なんか本当に凍りついたように動かなくなるね、みんなああいうものは。
そのミニアチュール的な技法っていうのは結構こだわっていたみたいで、やっぱりシフォンではなくて絹本絹で描くっていうのはどうやらそこに理由があるみたいなんですよね。
ただ、あ、いいですか。ただあの美人が、まあ、あのカブランキ洋歌にしても伊藤新水にしても比べてみるとですね、松園の描く例えばその、まあ、生え際とかそれからあの着物の柄等々、あとあのこのかんざしなんかですけど、彼ら二人の方がより工芸的ですよね。
あ、そうですか。
あの古墳の盛り上げ方、あの着物の柄のこう作り方とか、で松園の中ではこれは序の前はあのかなりあの書き込みがあの込まれている方の絵だと思います。
なるほど。まあ、ただその先生がその、まあ、そのあの竹内製法だって聞いてちょっと僕は意外に思ったんだけども、まあ、僕の目から見るとあのカブランキ洋方の方が絵が描けてまして、かけてて、松園っていうのは僕から見るとかけてないわけですね、全く。だから、まあ、完全なイラストレーションで、だから、うん、例えばカブランキ洋方だと一応こう 背骨通ってるんですよね、絵が頭から足まで一応背骨通って、ちょっと足が不安な気もないではないけど、一応そんなに狂ってはないんだけど、松園だとかなりやばいですよね。そのまあ、例えばこういうのでも背骨全然かけてないですよね。
あの背骨っていうのは確かにあんまり感じないんですよね、
うん、だってこの人三次元空間全然かけてないので、こういうのもそうですけど全然 足まで通ってないので、あのそのだから本当に いわゆる僕らが習うっていうか、その現代のデッサン力ということで言えばこの人は全く欠けてなくて、受験すると落ちちゃいますよね。うん、あのだからいわゆる解剖図的な、うん、性格っていうのも構造ですね、構造が欠けてないので。
例えばこれすごく好きな作品なんですけど、
自分
やかし町っていう、
そうですね、あのすごく好きなあの清方の作品なんですが、体感的にこんなポーズ取れないぞって思っちゃうわけですよ。
だけどね、
だからそれが絵画の真実といえばそうですけどね。
あのね、それはねちょっと日本人の基本的な間違いがありまして、ギリシャ彫刻の段階でそれが起きるんですけど、ギリシャ彫刻が、まあ、ギリシャ彫刻っていうのはもともとはエジプト彫刻、エビトの石彫の、あの技術を学んで始まるわけですけど、ある段階までリアリズムで追っていくんですよ。でリアリズムの極点まで来るとギリシャ彫刻っていうのはリアリズムはつまらないってことに気がつくんです。それで、非常にデフォルメしたフォルムになっていく。だからあの例えば一番分かりやすいのは円盤投げの彫刻がありますね。ああいうのでもああいうのは現実には成立しない複数の、ね、人体ポーズを、ね、合体させていくんです。それで、ね、デフォルメのされたものの方があの人を引きつけるということをやっていくので、日本人の中にあるこう、ね、リアリズムであればいいという考え方は、ね、実は西洋の中にはないんですね。でだからこういうものもそうですけど、リアリズムじゃないから魅力があるので、
それは分かります、うん、それは分かります。
パーツごとに結構写生してそれをつなぎ合わせるみたいなことが結構言ってるんですよ。
うん、だから松園の場合この例えば何て言うんですか、このミスの影っていうの、ミスっていうか、これにしても首が身体にくっついてないですよね、怒っちゃいますよねこれだと。だからそういう意味ではね、まあ、の近代絵画としての構造があんまりないというか、あの
それは稜線というよりは塗り方の問題ですか。
いや違うと思います。
なんか結構白く浮いてるからっていうことではなくて、
だからその欠けてないっていう意味はまず三次元が欠けてないので、あ空間が全然こう出てないわけですね。それで例えばあの関東の画家で言えば、例えば菱田春草の例えばあの木の葉のやつがありますよね。なんでしたっけ、ああいうものは
あの落葉
はあれはだからあのオプティカルイリュージョンが出てるんですね。グリーンバンガイオプティカルイリュージョンが出てるんですが、これはねだから向こうから光やってくるんですけど、これはオプティカルイリュージョン出てないんですね、松園は。だからその欠けてないんですよね。だからこれは全くのだから挿絵の世界が、本格的な挿絵が大きくなっちゃってるというだけのことで、絵画としてはだから芸術絵画ではなくて、大衆絵画とかイラストレーションとかいうものなので、でそれじゃいけないかって別にいいんですけど、ただそういうものだと言
ってるわけです、
うん、つまりなんていうかな、よくも R 君もその本格的な芸術というものではないんですね。こうイラストレーションなんですね、うん、だからそのつぶらん清方の方が一流の絵画になってて、この人のものはなってないので、だから彦坂的に言えばこれはその六流というか六次元の原子平面上の、ペンキ絵、ペンキ、これはまあペンキじゃなくて日本画の絵を使っているので、
いわゆる、
うん、うん、そういう絵に過ぎないわけですね。だけどだからいけないかっていうのは言えないのが今の問題だと思うんですね。これだけの多くの人たちを引きつけてるのは実はそのまさに私が言ったマイナスの評価ですよね。つまり
ミニ
アチュールであったり、それからイラストであったり、それからそのペンキ絵であるっていうことが実は多くの人たちを魅了していくわけですよね。